はい、ラジオ寺子屋暮らしに生かすパーマカルチャーの第1回目が始まります。講師の曽谷海くん、
あ、どうも。
始まっちゃいましたね。
始まっちゃいました。
第1回目、
はい、第1回目、
はい、
で、今日の、まあ、そのパーマカルチャーを紹介する、まあ、入り口となるので、まあ、自分の生活でどうやってそもそもパーマカルチャーと出会ったのかと、どうやってその学びを積み重ねてきて、まあ、結果的に今はどういうことをやってるのかっていうのを、ちょっとそこをしっかり伝えてから、もっと具体的に、じゃあパーマカルチャーとは何なのかとか、そのあらゆるシステムのデザインとかの、そういうところに入ろうかなと思っているので、今日 の、まあ、大きな目的は、そのなんでパーマカルチャーなのか、なんでパーマカルチャーを教えてるのかと、その世界観、その裏にある世界観と、そのパーマカルチャーの視点を持った世界観っていう、そこと、あとシステム思考、システムっていうのが何なのかっていうのと、そのまあある程度、危機感も共有したくて、そのただ楽しいからとか、そういう感じでパーマカルチャーをやってるだけではなくて、その楽しさをすごく大事にしているんだけど、でもその裏にちゃんと危機感っていうか、このままだと本当に人類はやばいんじゃないかっていう、そういうところも伝えていきたいので、そういう感じで今日は進めていきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずそのパーマカルチャーと出会ったのが、僕は大学生の時にアメリカに行ってて、カリフォルニア州立大学サンタクルーズ校っていうところに行ってて、そこはかなり特殊な大学で、いろんな、まあ、社会活動家とかが教授になっていたり、有機農業がものすごく盛んで、大学の中にいくつかそういう学生が有機農業を学んで、実際そこから食料を生産していける場所が何箇所もあって、で、まあ、そういう恵まれた大学にいたんだけど、ちょうど2001年に大学生になって911テロ事件があって、そこから今まで思ってた社会がいかに思い込みの社会なのかっていうのに気づき始めて、さまざまなその社会的な歪みが自分の周りに常にあったことでやっと気づけて、で戦争っていうのも実はずっとあって、でこれからも新しい戦争がどんどん出てくるような、そういうことを目の当たりにして、でそれを入り口にいろんな社会問題について学ぶようになったんだけど、そこでやっぱりなんていうのかな、そのまあローカルな問題、その、まあ、この地域で例えば投票率が少ないとか、その地域内の経済が弱いとか、そういう問題よりもどっちかっていうと関心があったのが、その人類を取り巻く巨大な問題で、そのローカルな問題は必ずそことつなが直結してると思うんだけど、そういう視点でいろいろ勉強していくうちに、なんかもう本当に僕の世代、または僕より若い世代が受け継いでる人類としての課題っていうのは半端なく大きいんだなっていう、今まで人間の歴史上なかったその多様な問題が複合化している、そこをはっきりと理解できて、で、まあ、そういう流れでだんだんパーマカルチャーに行き着くんだけど、そこでちょっといくつか全部を言うとちょっと大変なんだけど、いくつかすごく重要な今私たちが向き合わないといけない巨大な問題があって、それが一つは気候変動っていう問題で、これはなんか僕の感覚だと日本ではもう流行り終わって、あんまりみんな興味ないか、なんか、まあ、知っててもただ絶望感を感じるか、なんか、特にその311があってからあんまり気候変動について聞かなくなってきてる気がするんだけど、 その気候変動が何を意味するかっていうと、今までそのやっぱり食料生産にすごく影響するんだけど、やっぱりある程度その気候が安定していないと作付けとかしにくかったり、作付けをしてもその収穫はできなかったりするんだよね。だから雨のその雨量が変わったり、全然雨量がなかったり、あの日差しが強すぎたり、あの風が強すぎたりで、なんていうか生態系っていうのは結構複雑なシステムなので、なんか一つのことが変わると全部が影響されていく。だから日差しがちょっとあの強くなっても作物はそれで死ななくても、急にそこで虫の大繁殖があって、あの育てようとしてるあの作物は全部やられてしまったりっていうことも起きてたり、あのなんかいろいろとうちらのその知識と知恵の限界を超えたあのことがあの世界中で起きていて、その一つがやっぱりその特に農業を影響する食料生産で、食料の安全な供給ができなくなってしまっているケースも増えていて、あの裕福な国ほどそれに気づくのは遅いと思う。お金で解決できるから。だから自分の国で食料が少なかったら他の国から買っていくっていうことがあの手段として常にあって、あの消費者はほとんどそういうこと気づいてないから、あのそういうことが今起きてんだけど、でも貧しい国の人たちとか、まあ、貧しい人たちだとあのやっぱりもうダイレクトにもうインパクトを感じてる人たちがいるので、なんかそれはかなり深刻な問題で、食料だけじゃなくてやっぱり水の供給とかも影響する。その水のサイクルも変わってしまうと、やっぱりその水が足りなくなる状況も生まれたり、あの、まあ、経済的なインパクトもものすごくあって、やっぱりうちらの経済っていうのはその物質を世界中で循環させているようなあの巨大ななんていうの流通システムの元にあって、それを成り立たせるためには物が実際移動しないといけなくて、でもその移動する手段が空とか海だとすると、あのやっぱりその海のなんていうのかな、その循環のパターンとか変わってしまったり、空とかも台風とか増えていくとその物が動くのも妨げられてしまうっていう、そういうこともあるから、まあいろんな気候変動の話したら終わんないんだけど、なんかかなり深刻な問題。ただそのフィードバックっていうのがあって、その例えば今うちらが大量に二酸化炭素を放出してもそのインパクトがすぐに返ってこないから分かりにくいんだよね、何が起きてるのか。だからいくら今放出してもでも別にそんなに変わってないよねっていう、
息吸えてるしみたいなね。
そうとか、まあちょっと暖かくなってるけど別にそんなどうってことないし、去年はもっと寒くなったしとか、でもなんか長期的にインパクトが来るから20年後とかに来たりするんだよね。今うちらがやってることは20年後の私たちを影響していくっていう、そのフィードバックループっていうんだけど、それがあのもうちょっと長いスパンで起こることっていうので、まあそれが気候変動の一つの問題で、もう一つがピークオイルで、あのこれはもう本当に日本で全然聞かないコンセプトなんだけど、その石油の生産量がピークに達した時を意味していて、そのピークに達してから石油の生産は続くんだけど生産量は確実に落ちていくっていうことで、なんでこれが大事かっていうと、うちらの経済っていうのは石油で成り立ってるのね。でさっき流通の話もしたんだけど、それも全部あのその石油で物が動いている。だから石油がなくなると今のその私たちの日々の移動手段もだいぶ影響されて、なぜかというとその、まあ、車とかそもそも石油で動いてる。でも今原発がない状況でエネルギーをどこから供給してるかっていうと石油、化石燃料で、化石燃料で、まあ、火力発電所を回して電車とか動いてたりするっていう。で、あの まあ、飛行機とか船もそうだし、だからそれをやるのがどんどんコストが高くなっていって、ある程度行くと採算が合わなくなって、そもそも使えなくなってしまう。でもうちらのインフラが全部石油で成り立ってるんだよね。で、やっぱりこの大量に無駄にエネルギーを使うインフラで水道システムも電力システムも成り立っているし、そのインフラを作るためにも常に石油を使って作ってて、道路とかも結局石油が入ってるんだよね、道路自体に。だからなんかそういうなんていうのかな、石油が欠かせない社会を私たちはずっとここまで、本当に短い間なんだけど、基本的に今のインフラ経済社会に必要なそういう資源の調達のシステムとか全部石油ベースになってしまっていて、それのコストが高くなると、やっぱりいろいろ回らなくなっていく上に、やっぱり最終的にその資源がなくなってしまうと、石油ほど便利な資源ってある意味ないんだよね。だからプラスチックも作れるし、燃やしてエネルギーにすることもできるし、輸送も簡単だし、いろんな意味で石油ってものすごくエネルギーが凝縮した素晴らしい液体みたいな、そういうものなんだけど、それがまあ枯渇していくっていう。なのでこのピークオイルっていうのがもう一つの巨大な問題で、で気候変動の問題をいろいろじゃあ解決しようと思っても、結構エネルギーをいっぱい使う解決策が提案されてるのね。だからこの2つの複合的なインパクトがみんなあんまり見えてない。で例えば東北復興とかも結局ものすごいエネルギーを投資して復興してるんだよね。とか原発を回さないってことは、じゃあ他からものすごいエネルギーを取ってくるってことだから、この一つの問題だけにフォーカスするといろいろ解決策はあるけど、複合的に気候変動のインパクトもあって、その化石燃料の枯渇の問題もあって、さらに原発事故の問題もあって、さらに今世界のどの国を見ても借金が右肩上がりでどんどん増えている。だから実は持ってるお金も減っているっていう、なんかそういう、だからお金も使えないしエネルギーもなくなってしまって、で災害が増えていく、そういう時代にじゃあどうやって生きるんだ、どういう解決策が現実的なのかっていうのをしっかり見ていかないといけないっていうことに大学生の時にラッキーなことに気づいて、でそこからまあいろいろじゃあどういう答えがあるのかっていうのを探してきたのね。でやっぱりまあ有機農業をやればいいとか、エコ商品を買えばいいとか、なんていうかそういう要素要素の答えはみんないろいろ言うんだよ。ハイブリッド車を買えばいいとか、でもなんかそれじゃ答えにならないじゃんっていうことを感じていて、なんかもうちょっとその複合的にどうやってこのある意味予想もつかない、でも結構今までの時代とは全然違う時代がやってくる、その中でどうやって生活を営んでいくのかっていう、そこがまあ僕のものすごい関心を引いてきたテーマで、でそのいろんな人の話を聞いていく中で、ちょっとずつこのパーマカルチャーっていう言葉が、いろんなところからポツポツ聞こえたのね。
パーマカルチャーという言葉はどういう意味なんですかね。
パーマカルチャーっていう言葉はまあこれは次回もうちょっと説明しようと思うんだけど、簡単に言うとパーマネントアグリカルチャー、まあ永久的に持続可能な農法っていうところから来ていて、でなんでこれが大事かっていうと、社会の土台となっているのは食料生産なのね。でその食料が生産できないと、そもそも人間がそこで生活ができない。もちろん狩猟採取っていう手もあるんだけど、今のそのまあ政治的な状況、その土地が私有地になってしまって、で、まあ、全部大体誰かが所有して管理してるっていう、そういう状況になると狩猟採取はやりにくい上に、人工的に結構厳しい状況になっていて、だからまあ 基本的に農業が私たちの社会のベースになってる。で、農業が崩れたら食料がそもそもないから生活も成り立たない。で、グローバル化しても同じ話なんだよ。だから日本で別に生産してなくてもいいんだけど、その農業っていう土台が崩壊してしまうと、その日本も成り立たなくなる。あの、お金で解決できなくなっていくから。だからそのまあ今の農業のあり方がそもそもおかしい。でも農業のあり方だけではなくて、社会のあり方がもっとおかしいっていう、そういう農業にな、大量、なんていうのか、工業型の大量生産の農業っていうのは、基本的に土地をどんどん壊していくのね。つまり短期間ではものすごい利益を得ることができるんだけど、長期的に見ると自殺行為っていう。で、今の経済システムはもう短期の利益にフォーカスしてるから、で、成功者っていうのは短期的にいっぱいお金を集めた人が本を出して宣伝とかに出てこの人はすごいみたいになるんだけど、あの、でも人類っていうのはやっぱり長期的な、ある意味人類プロジェクトっていうのはさ、そのうちらの生活のライフスパンだけではなくて、そこで子供を産んで彼らの生活で子供の子供がこ、なんていうの、また子供を産んで、だからそれくらい長期でやってることだと思うんだけど、この人類っていうのは。ここで、あの、まあ、持続可能な食料生産ができなければ、人は滅びるっていう、そういう歴史的な事例もいっぱいあるし、だからそういう持続可能な農業っていうのを提唱するとともに、持続可能な社会、持続可能な生き方っていうのを生態系から学んで、もともとうちらは生態系の一部だったのを頑張って今人類がなんか抜けようとしてるんだよね。あの、石油の力で。うちらは自然より、なんていうかな、優先順位は高いみたいな。っていうなんかちょっと狂った発想になっていて、そもそもうちらは自然の一部であって、生態系がなければうちらも存在しないし、でもうちらは存在しなくても生態系は成り立つ。だからうちらはある意味この地球のゲストなのね。で、その、やっぱり自分たちの立場を再確認しないと本当に自殺行為をしてしまって、最終的にはもう人類の未来はあんまり明るくはないと思うね。だからまあそういうアグリサステナブル、サステナブルっていうかパーマネントアグリカルチャーっていうところから来てる部分と、あとパーマネントカルチャーっていう、まあそもそもその食料だけ生産するんじゃなくて、その意識とか人間関係とか社会のあり方を考え直していかないとっていうことで、まあパーマネントアグリカルチャーとパーマネントカルチャーの造語でパーマカルチャーっていう、そこがあの語源っていう感じかな。そうで、またそのパーマカルチャーの話はもうちょっとあのまあ1年を通して深くあの掘り下げていこうと思うんだけど、あの社会運動っていうパーマカルチャーもあるし、デザイン作法っていうパーマカルチャーもあるし、あのやっぱりその捉え方によってちょっとずつ定義が変わっていくんだけど、その中でもあの今回の講座で強調したいのがそのシステム思考っていうことなのね、
うん、
でさっきそのまあ気候変動の話とか石油の話とかしていたんだけど、それっていうのは要素として捉えることもできるし、もっと複雑なシステムとして捉えることができる。で、あのやっぱりそのシステムで捉えるのと要素で捉えるのって全然違うのね。だからあのなんていうのかな、よくその貧困な国になんかお金を送ろうみたいな、そういうプロジェクトがあって、でそれ自体はいいことで、貧困なところがあってお金があればいろいろ買えるっていう、そういう過程でじゃあお金を、うちらは裕福だから募金活動してお金を送ろうっていう。でもお金を送ったら急にその人たちの間でもっと複雑な問題が生まれたりして、結局そのお金が実はテロに取られていったり、だからテロリストが、テロっていうかそういう組織が集まってきて、あ、ここにお金があるからどんどん取っていく。まあ日本の、あのホームレスから巻き上げるヤクザもそうなんだけど、だからそれはもっと複雑なシステムとして見ていかないといけなくて、ただお金をあげれば解決するんじゃなくて、そのシステム上どういうことが、ここに 何かインパクトを与えたら他にもインパクトが与えて勝手にその状況が複雑に進化していく。だからそこを考えないとっていう、そういうことなんだけど、ちょっとそのシステム思考を教えてるっていうか広めてる団体があって、そこの人たちチェンジエージェントっていう日本の団体なんだけど、そこで言ってるのは人ではなくシステムの構造に解決すべき問題を見出すっていうことを言ってて、まさにこれはパーマカルチャー的な考えだなっていう。だからそのいかにそのシステムをデザインしていくかっていう、でそのシステムが何なのかっていうと、例えば経済システムとかあるし、あと水のシステム、例えば水道、みんな使ってる水道のシステムが実際どういうシステムなのかっていうのを多分ほとんどの人は知らないと思う。どこから水が始まって、水が水道から来て、で最終的にどこに行ってどういう過程を得てまたその自然に戻っていくのかとか、エネルギーも一緒だし、だからそういうシステムを見るようにする。要素ではなくて、蛇口から出る水ではなくて、その蛇口から出る水がどういうシステムを循環しているのかっていうのが見えるようになるってこと。で、そのシステムをデザインしていくっていう、そういうことなんだけど、そう、このシステム思考がすごくとっても大事なので、この講座で伝えきれない部分もあるから、ぜひ自分でも調べて、そのシステム思考っていうのはどういうものなのか、でそういうちょっと練習してみる。ちょっとずつ
自分の暮らしの中で、
そう、
まあ日々関わっているいろいろなものだったり、システムだったり人だったり、そういうものにシステム思考という視点でちょっと目を向けてみることによって、見えてくるものだったり、こう変化させていけるものだったり、そういうものが結構あるなっていうことが、この講座をやっているとアイデアが出てくる。ね、
まあ見えてきてほしいし、うん、その別に講座なくても、
うん、
なんか単純に、ね、今僕の前に冷蔵庫が見えてんだけど、うん、そこに冷蔵庫って要素があるんだけど、そこの冷蔵庫っていうのは今電力っていうシステムにつながっていて、だから冷蔵庫が成り立つためには常に電気を使わないといけなくて、でうちの冷蔵庫は今普通に東電の電気を使ってるから、東電の電気がじゃあどっから電気が来てるのかっていう、そういうなんか好奇心を持つこと、だから今までなんか当たり前になんかそこにただ物があるみたいな、でコンセントを突っ込めば動くではなくて、コンセントの先にどういうものがあるのかとか、そもそも冷蔵庫はこれどういう過程で作られて、どういうインプットがあったの か冷蔵庫を作るために大量の水も使ってるのね、その工場の過程、車とかもものすごい水の量使ってるんだけど、でその水も大切な資源でもそれは全然見えない。だからそういう感じでちょっとずつ好奇心を持って学び始める。どっから始まってどこで終わるのかっていう、で自然のものっていうのは全部サイクルになってるから、で森、まあ本当に自然なものっていうのはすごくはっきりとしたサイクルなんだけど、人間がいろいろこういう複雑な素材を作ったり化学製品とかそういうものが普及し始めてから、あんまりその循環しなくなってるものが増えてきてるのね。でそれが例えば気候変動の原動力になってる二酸化炭素であったり、だから循環してないのが問題、とかプラスチックとかなかなか分解しない、だからあんまり循環しない資源が増えてるとか、そういうことが、まあゴミとかまさにそうだよね、循環してない資源なんだよねゴミっていうのは。だからそういう好奇心、そういうレンズ、メガネをつけていくっていう、ここにサイクルは、そう、まあそれがシステム思考の話なんだけど、まあ僕がやっぱりそういういろんな複雑な問題を大学で知るようになってから、ちょっとずつその有機農業も始めて、で有機農業を多分農業をやったことのない人たちがいると思うから説明すると、なんていうか、普通観光農業だと結構その一つの作物だけを植えて、で土地を徹底的にその他の植物を排除していって、で化学肥料を適量またはちょっと多めに入れて、 で、あのその植物作物をあの狙う虫とか菌類を殺すあの薬品をあの適量または大抵みんなちょっと多めに使うのね、あの安全の方を目指してを使っていくっていう、そういう感じで生産するんだけど、あのそれとは有機農業っていうのは全然違うくて、で有機農業の場合はどっちかっていうと生態系を育てる、で土の生態系を育てながらその土の生態系が作物をつく育ててくれるっていう、だから人間はその土の生態系をちょっとまあある意味マネージメントして種を植えるんだけど、あとは自然が育ててくれる、そういう認識なんだと思うね。で、あのいかにその健康な生態系を育てていくか、で健康な生態系っていうのは大抵多様性があるんだよね。でそうすると例えば作物でいうと一つの作物が例えば今年大量に何とか虫が発生してキャベツはもう全部全滅、でも他の作物も一緒に育ててたら収穫はまだできるっていう、でも単一作物だけの場合は一つだけだとその収穫ができなくなっちゃうんだよね。だからリスクが高いからなるべくそういう薬品とかを使わないといけないっていう状況もあると思うんだけど、そういかにその多様性を育てていって、ただ無造作に多様性じゃなくて生かし合う関係性の多様性を育てていく、でこれがまさに僕のこれから何回も多分あの強調すると思うんだけど、パーマカルチャーっていうのは僕の中で生かし合う関係性のデザイン、だからそこを意識しながらあの作付けとかをすると、あの意外とそんな手間もかからずに自然の可能性をどんどんどんどん引き出して、で自分たちの食料を生産したり、食料だけではなくて植物からエネルギー、例えば木材を燃やすとエネルギーの素材になるんだけど、そういうエネルギーももともとはなんていうのかな、そういう自然から直接みんなが取っていたものだし、まあ、石油も結局は自然から太陽光が植物にあの吸収されて、でそこから凝縮されて、ね、ものすごい時を経て石油っていう形になってるんだけど、あのそうやってなんていうか私たちの生活に必要なものっていうのは全部自然から来てるんだよね。基本的あの医療薬草とかもそうだし、あの家を建てるための素材もそうだし、だからその自然に身を委ねるっていうか、また生態系の一員に戻る、で常に私たちはその自然に恵まれていて、いろんな恵みをただで、ある意味ただでくれていて、そのシステムを崩壊させなければ生活はできる、豊かな生活ができる。でもシステムを崩壊させていくともうどうしようもないんだよね。手段がなくなるっていうか、いくらお金とかエネルギーをあっても生態系がなければそもそももう続かないってことだから、だからその農業をするときにいかにその生態系を生態系と調和できる、そういう食料生産とかで、もっと深く言うと生態系、今かなりもうずっと破壊されてきた生態系だから、生態系を再生するようなそういうあの営みを生活をしていく、でそこのまあさっき社会の土台は農業って言ってたんだけど、うちらの生活の土台も農業なんだよね。社会の土台が農業だったらうちらの生活の土台も農業っていう僕の考えなんだけど、だからそういう実際畑をやるとか食料を育てるっていうことがものすごく大事 でそれを大学でやっていくうちに、いかにその自然が全部つながってるか、土の中にいるあらゆるミミズとか菌とか虫たちがその植物 あの発育に関わっていて、で風の流れとか太陽の流れとかこっちに育ってる果汁全部がつながっていて、全部が影響し合ってうまくいく関係性もあれば取り合いになる関係性もなるから、そこをうまくバランスしていくっていう、でそこがデザインだと思うね。どこに何を配置するかとか、ここにある資源をどうやって生かすのかっていう、でまあそこをいろいろ勉強していくうちに、あのまあもうちょっとパーマカルチャーをしっかり学びたいなっていうので、コスタリカのジャングルで自給的な生活をして、でそこでまたあのなんていうのかな、その 自給自足をしようとするときに、いかにそのお金で、まあコスタリカのジャングルだからそもそもお金を使える場所があんまりなくて、そういうときに初めて自分の想像力がどんどんどんどん発揮されていくんだなっていうのを気づいて、で観察力も上がっていく。だから今だとなんか不便、何か必要だったらすぐにお店に行くとかネットで調べるみたいなことができるけど、ネットがなかったりお店がないと、じゃあもう自分と自分の周りの環境しかなくて、でも生活は成り立たせないといけないから、いろいろなんていうのか、その知恵を振り絞って、で実験して失敗する時もあればうまくいくこともあるんだけど、なんか自分の賢さにどんどんどんどんなん気づいていく。あ、人間ってもうサバイバルすることが当たり前だから、いざという時にいろいろと新しいことを発見して生活をなんとか成り立たせることができるんだなっていうのを、自分の、まあ、生活の中でそういう体験ができたからなおさらそう思うんだけど、あと自然の営み、自然の中で何が起こってるのかも観察すると、そうか、お猿さんとか鳥っていうのはその木にあるものを食べて適当にそこでうんちして、でなんかとりあえず身の安全を常に確保してる、そういう生活をしてるね。もうすっごいシンプルなのね。でじゃあ自分もそれをしたらものすごくシンプルだし、自然とある意味調和が取れてる状態が実践できるし、で意外とそれは気持ちいい。あんまり別に今話してると結構なんかいろいろ複雑な話をしてるみたいなんだけど、単純に自然の恵みを自然に返していって循環させていけばあんまり問題は出てこない。あとはちょっと工夫するみたいな、うんちを同じところで何回も何回もしてたら栄養が偏ってしまっていろいろそこから病原菌が発生したり、動物が集まってきて病原菌を広めたり、そういう問題はあるんだけど、なんかそこをちょっとでも工夫すればそんなに難しいことではなくて、栄養を畑から体に取り入れてその栄養をまた畑に戻すみたいなさそしたらもう単純に循環している。取った水を例えば 雨である意味水っていう資源が勝手にうちらの方に降ってくるでそれをキャッチして活用すれば別に水道システムが必要ない。だからもう無駄なエネルギーは全然かからない。水道ってものすごいエネルギーがかかるんだけど、そのままキャッチして使えば、で土に戻せば、で土からまた蒸発して雲に入って雲から出てくるっていう、その本当にシンプルなシステムをうちはめちゃめちゃ複雑にして、石油をどんどんどんどん使ったり、あとは原発とかを回して無駄なことをいっぱいやってる。で都会だとちょっとやっぱり法的なこととか、あとその人口密度もあるから、また新しい次元の工夫が必要なんだけど、でも都会でもパーマカルチャー実践してる人たちはいっぱいいるし、ある意味そっちの方がチャレンジがあって俺は面白いと思うんだけど、別に都会でも田舎でも砂漠でもできることであって、要はそこでどういうシステムがあって、でそのシステムをじゃあどう変えればよりその生態系と調和が取れて、でも自分の生活もちゃんと豊かになっていくっていう、そういうことをちょっと好奇心を持って挑んでいくっていう、それが僕の中ではパーマカルチャーの実践家のメンタリティで、まあそのコスタリカの体験をして、でパーマカルチャーデザイナーズマニュアルっていう、もうバイブルみたいな超でっかい本があるんだけど、それを読み始めて、初めてジャングルで、そうしたらもう目から鱗で、これだと思って、これがまさに生き方のマニュアル、いかにその本当にその生態系が何なのかっていうのを理解して、それと上手に生活していくか、で別に昔に戻るっていうそういうことではなくて、その要は現状を理解して自分で豊かな生活をデザインできるような人になっていくっていう、でデザイナーによって全然違うから、石油を、まあ、ある間使おうっていうパーマカルチャーのデザイナーもいれば、なんかいやもう石油は絶対使ってはダメだみたいな感じで、かなりサバイバル系のパーマカルチャーの人もいるし、別にどっちがもっとパーマカルチャーかっていうのは 俺は評価できないけど、なんていうのかな、ここで言いたいポイントは多様性があって、大事なのは一人一人がデザイナーになっていく、一人一人が生態系を理解していって、その生態系の一員であるっていうその立場をわきまえて、そこから豊かな生活をデザインしていくっていう、そういうことを、そういう冒険にお誘いをしている、あのことをしているのかなって僕は思うんだけど。で、まあ、あのそのコスタリカの体験があってからニカラグアに行って、ニカラグアにもすごい Think of Bonafide っていう、あのネットで調べるとあの出てくるあの農場があるんだけど、そこはもう本当に世界中の一番おいしいマンゴーとか、あらゆる果樹が常に実をボトボト落としてるようなところで、本当にパラダイスみたいな森なのね。でそこで若いあの世界中の若者が集まって、その、まあ、持続可能な生き方を学びに来て、でかなりあの贅沢な暮らしをしてるのね。その物質っていうか、そういう食料とか時間の余裕がある、でコストもほとんどかかんないし、あの本当に素敵なところなんだけど、人間関係が僕が行った時は結構あのうまくいってなくて、でここでなんか僕が気づいたのは、やっぱりそのパーマネントアグリカルチャーだけではダメみたいな、いくら食料が豊富にあって美しい自然の中で生活しても、自分の心が濁っているとそれがやっぱり出てくるから、だからそこのパーマネントカルチャーの部分もっと工夫したいな。そこがやっぱり、そこが変わんないとやっぱりうちらの問題っていうのは解決できないっていうのに気づき始めて、でちょっとずつその、まあ今までは植物とか土地のなんていう開発の仕方、水の循環の仕方、エネルギーの収穫の仕方とか、そういう結構物理的な部分にあの関心を持ってたの、だんだんこの見えない構造、文化とか経済とかその心、そういうところに興味を持ち始めて、そこもデザインを考えていかないとっていうので、あのまあすごく素敵な気づきのチャンスになって、で僕は最終的に行き着いたのがブロックスパーマカルチャーホームステッドっていう、まあ今まで見てきたコミュニティの中では一番理想的なコミュニティで、彼らはまあモンナシの3兄弟と、あの彼らのガールフレンドとかが一緒にもう手で開拓していって、今まではまあ雑木林みたいなところが、今ではもう本当にパラダイスのような、あのフォレストガーデン、フォレストっていうのは森で、ガーデン畑みたいな感じなんだけど、森のようなガーデンなんだけど、もう本当にどこ見ても食べ物があるみたいな、しかもその多様性があって、常に何か新しい何かがなっているっていう、そういうところで暮らして、だからなんか本当になんかある意味ちょっとディズニーランドの世界みたいな、お金を使わなくてもいい、なんか本物のディズニーランドで、あ、ここには桃が、ここにはイチジが、ここには桑の実が、ここにはラズベリーだみたいな感じで、本当にもう食べ放題で全部有機で育てていて、彼らお金はあんまりないんだけど、すっごい幸せそうだし、ものすごく時間に余裕がある。でそんなになんていうか、日本のそういう田舎ライフのイメージだと、なんか貧しくて大変で、あのダサいみたいな、なんかわかんないけどなんかそういうイメージがあると思うね、そういう田舎暮らしっていうのは。でも彼らは本当になんかファッションにも興味があって、あのコスチュームプレイが好きな人たちだからなんかちゃんとそういう、あのいろいろなんていうのか、その都会の要素、都会の文化、そこも取り入れて、 Wi-Fi とかも飛んでるし、でも すごいライフはシンプルで、基本的には畑を中心に生きている、食料生産を常に食料関係の何かをやっているっていう、で全部がほとんど DIY で、やっぱりその自分で挑戦していくから、何でも大体ソーラーパネル配線もできるし、水道も直せるし、家も建てられるし、あの道具も最近作るようになってるから、なんかある意味本当に社会が崩壊してもなんとかそこは維持できるような、しかも人間関係がパーフェクトじゃないんだけど、あのやっぱり今までに見たことない 豊かさがある、
循環してますよね、
循環、そう、うん、その与え合いが循環してるよ ね、うん、だからみんなが与えられることを常に与えたくなるような、そういう場所で笑いも止まんないし、なんていうかな、すごく真面目にこういう僕が最初に話したような問題を意識して、あの それの答えとなるような場所を自分たちで作ってる部分もあるんだけど、それをなんか楽しく気楽にやってる。で、何か問題があると、それをじゃあどうやったら、あの、なんていうのかな、気を重くせずに解決できるか、でさらにできればその問題を解決する間にいくつかの収穫も得ようみたいな。だからそういう、なんていうかな、本当に思考もすごいし、そういう思考ができる。で、まあそこから彼らが本当にすごいところを作り上げたので、そういう世界をもっとみんなに広めたくて、まあ、この講座もやってるし、あの今東京アーバンパーマカルチャーっていうことをやっている。だからまあこれが一応僕の、なんていうかな、なんでパーマカルチャーを教えてるのか、でどういう感じでパーマカルチャーを学んできたのかっていうのを、まあ簡単にあのまとめたんだけど、ここは結構大事で、やっぱりその問題意識をちゃんと共有していて、世界観でその答えになるものとして僕は伝えている。だからかなりなんかもうサバイバルのために欠かせない、で豊かな社会を作るためにも欠かせないものだと思って広めようとしているし、このシステム思考は絶対生活に便利だから、あのやっぱりこのシステムを見えるようになるっていうことで、あの僕は実践者を増やしていきたいので、あの皆さんもこの講座を通してちょっとずつ自分の生活を変えていってほしい。でそれを題材に、あのいろいろ新しい疑問とかを考えて、そこをまた答えていく。で一緒にコラボしたい人たちもあの歓迎だし、あのとりあえずそういう感じでスタートして、であのちょっとおすすめの本を3つ紹介したいんだけど、パーマカルチャー脳的暮らしの永久デザインっていう緑 の超オタクな本があって、本当にパーマカルチャーを理解したい人はそれをおすすめします。それを読むとかなりあのパーマカルチャーの基礎となっている部分を徹底的に理解できるから。でもう一つは、未来のシナリオ、ピークオイル温暖化の時代とパーマカルチャーっていう、デビッド・ホルムグレンってパーマカルチャーの創始者の一人なんだけど、彼が書いた本の翻訳なんだけど、それでなんていう、大体今どういう時代に住んでいて、これからどういう時代になるのかっていうのをいろいろ想定を書いていて、その、まあ、パーマカルチャーの土台となっている世界観を学ぶことができて、であと僕の本もあのもうちょっとかなり噛み砕いて、で都会でじゃあどうやって実践するのかっていう、あの都会から始まる新しい生き方のデザインっていう本なんだけど、あのそれもおすすめする。だからあのできるだけ講座の間にいろいろ自分で勉強していくと、もっと学びも深くなるので、あのそれとあと最後にホームページでクリス・マーテンソンのクラッシュコースっていうのがあって、クラッシュコース目次って検索すると出てくるんだけど、あのそれでその僕は今話した世界観、今どういう状況に私たちは立っているのかっていうのをものすごく分かりやすく映像とあの文章で伝えているので、それを見るとあのすごいいい発見があると思うので、あのとりあえずそういう感じで今かなりの情報を伝えたと思うので、うん、とりあえずこれを消化してみんなで話し合ったりして、あのいろいろ質問を増やしてください、
はい、
うん、
ね、あのサイトの方から、
はい、
あの書き込みができるようなコーナーを作っておきますので、
うん、
あ作ってありますので、はい、そうですね、ぜひ、ね、これを聞いて、湧いてきた質問だったりとか、あのこんなアイディアあるよっていうことだったりとか、うん、そういうものをどんどんシェアして、でそれをみんなで共有してあのいけたらいいなと思っています。そして今日ね、その紹介していただいた本だったりとか、うん、今日はなかったですけれども、何か資料がね、お配りしたい資料があるときにはホームページの海君の、ページがあります。 そこからダウンロードできるような形で資料もね、うん、お付けしながら講座の方を進めていこうと思っていますので、
はい、
はい、お見逃しなくということで、
はい、
はい、次回は
、はい、そのもうちょっとパーマカルチャーが何なのかっていう、それを倫理と原則と、うん、まあ、その心構えっていうか思考プロセス、そこを徹底的に紹介していって、皆さんがちょっとずつ実践の方に行けるように、
うん、
そういう感じの講座を考えています。
はい、
はい、
次回までにちょっとこういうことを、まあ、考えてみたら、実践してみたらいいんじゃないっていうおすすめの宿題という言い方は好きじゃないんですけれども、
うん、
ご提案みたいなものってありますか？
そうだね、一つは今回はまだそのパーマカルチャーの内容まで話してないので、まず2つ質問があって、それをちょっと考えてほしい。今の現状を維持したら日本と世界はどうなるのかっていうのを、ちょっとそこを考えてみてほしいのね。
で、自分なりに、ね、
そう、自分なりにで、うん、いろんな人とそれを話してみてほしいの、うん、そのこの世界観っていうのは本当にものすごく大事で、うん、世界観をベースに私たちはいろいろ言動 を起こしているので、その世界観をちょっと自分でどういう世界観を持ってるのかっていうのを
自分自身が
さらけ出して、で他の人とちょっと話してみて、うん、みんながどういう意識で生きてるのか、うちらがこの現状を維持したら10年後どうなるのか、20年後どうなるのかっていうのをちょっと考えてみてほしいっていうのと、あとその幸せな生活、幸せな生き方に欠かせない最低限の要素は何なのかっていうのをちょっと考えてほしいのね。やっぱり生活のベースになるから、それがだから、それが最低限と何がないと幸せになれないのかっていうのをちょっとそこも意識すると、次これからまあパーマカルチャーの話をしていく中でもっといろいろと明確になってくると思うので、とりあえずその2つの質問を考えてみてほしい。
それはね、物であるかもしれないし、何かことかもしれないし、
そうそうそうそう、ね、必ずしも物理的なものだけではないけど、まあ物理的に例えば水、やっぱ幸せな生活には水って欠かせないと思うんだけど、そういう形でちょっといくつかリストアップして、
これもね書き込みの方にシェアしてほしいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
はいはい、楽しみに2回目もしておりますので、はい、
うん、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カイ君の場合はもう一つのね NVC、
はい、
共感コミュニケーションと呼んでいますけれども、そちらの方の講座もありますので、うん、そちらも合わせてぜひお聞きください。
はい、お聞きください。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとう。
また来月。
また来月。